聖書をお読みいたします。新約聖書89ページ、マルコによる福音書13章28節から37節。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。今日の御言葉は30節から取らせていただきました。30節31節ですね。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと記されています。まずはじめにある説教集の言葉をご紹介させていただきます。お読みいたします。私は中学生でしたけれど、太平洋戦争が始まってから洗礼を受けた。その小さな礼拝の群れにおいて、この言葉が幾度暗唱されたことかと思います。洗礼の途中で空襲警報が鳴って防空壕に入らざるを得ない。そこで御言葉を聞いたのです。天地は過ぎゆくけれども、私の言葉は過ぎゆかない。滅びない。それは忘れがたい御言葉の響きでありました。今日の御言葉は試練の中にあるキリスト者を励ますものであります。説教におきましては28節からと32節からの2つの段落を扱います。その際、28節から31節はエルサレム神殿崩壊との関わりで、32節から37節は主イエスキリストの再臨との関わりでお話をさせていただきます。このためには今お読みいたしました翻訳聖書の読み替えが少し必要となります。繁琐な説明を伴いますけれども、ご了解のほどよろしくお願いいたします。パレスチナの気候は日本と違い春がとても短いとのことです。あっという間に夏になります。春に若葉を伸ばすイチジクの木が例えとして用いられています。若葉を伸ばし始めたらもう春が終わってすぐ夏になる。そのことにあなた方は気づいているように、神の時の移り変わりに悟くありなさい。このように主イエスキリストは語られました。 ところで29節ですが、お読みいたします。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。人の子が戸口に近づくとこう訳されていますと、主イエスキリストの再臨のことを表します。これらのことが起こると再臨が近いと悟りなさいというふうに読めます。しかしこの29節に人の子という主語は記されていません。挿入された主語です。また近いの主語が人の子であると特定できる文法上の指示も何一つありません。なぜ人の子という主語が入ったのかといいますと、段落全体の解釈によって挿入されたものに過ぎません。ですから段落全体の解釈が変わるとこの主語も変わるということが起こり得ます。実際キングジェームズバージョン、またニューキングジェームズバージョンは人の子という主語を持っていません。東方教会は伝統的にここを人の子の到来とは読んできていません。2017年に新改訳聖書が新しくなりました。そこにおきましては別訳として出来事を主語として読み方を指示しています。今日は人の子ではなく出来事を主語としてここを読ませていただきます。13章最初のところにもう一度戻ります。お開きください。88ページです。弟子の一人がエルサレム神殿を見て、なんと立派だと賛嘆の声を上げました。するとイエス・キリストは、この建物は必ず壊れる、一つの石も残らないほどにと予言されました。弟子たちがいつ起こるのか、どんな印があるのかと問います。それに対して主イエスキリストはお答えになっておられます。この13章の3節から13節において記されていますのは、終末の印ではなくエルサレム神殿崩壊の印だということを以前説教させていただきました。そして14節、憎むべき破壊者が立ってならないところに立つのを見たら、これはローマ軍が施政所に立つ、まさにエルサレム神殿崩壊そのものを表しているとも説明させていただきました。4節をご覧ください。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。この4節のそのことははっきりとエルサレム神殿崩壊のことを語っています。29節、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、これらのことと訳されていますことは、4節のそのこと、そのことがすべてと全く同じであります。また戸口に近づいているという言い方は、間近だということの慣用句にすぎません。主語が人間であるというふうに読む必要はありません。ですから29節は少し離れてはいるのですけれども、13章の3節から13節と関わっていると理解することができます。そうしますならば、そこに記されている印が、これらのことというのはそこに記されている印が 起こるのを見たら、エルサレム神殿崩壊が特地まで近づいていることを悟りなさい。このように読み替えることができるのであります。また30節、はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。この時代とこのと時代に指示がついています。これは主イエス・キリストの同時代を表す言葉であります。マルコによる福音書にはこれと同じ言葉がちょっと違う訳でこう訳されあります。ファリサイ人が印を求めた時に主イエス・キリストが嘆かれた言葉です。どうして今の時代の者たちは印を欲しがるのだろうか。はっきり言っておく、今の時代の者たちには決して印を与えられない。この時代と29節に訳されていますのと全く同じ言葉が8章においては今の時代とこう訳されています。ですのでこの28節から31節、ここはやはりこの時代の出来事として読む方が筋が通るのであります。主イエス・キリストと共に歩んだ弟子たちの多くは紀元前70年のエルサレム神殿崩壊を体験します。本当に驚くべきことでありますけれども、主イエス・キリストはそれが起こる40年近くも前にエルサレム神殿の腐敗を見て必ず崩壊すると予言されたのであられます。そしてこの30節、はっきり言っておく、これはアーメンで始まる非常に荘厳な主イエス・キリストのお言葉です。はっきり言っておく、エルサレム神殿の崩壊の時期が来る。そして31節、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。この31節の言葉の背後にイザヤ書があります。草は枯れ花はしぼむが私たちの神の言葉は常しえに立つ、40章8節です。私たちの神の言葉と主イエス・キリストの言葉が同列に置かれています。私の言葉は滅びない。マルコによる福音書の読者はこの御言葉をエルサレム神殿崩壊の危機的状況の中で思い起こし読んできたのです。アーメンと主が語られた予言の言葉です。読者はアーメン、本当です、あなたが語られた通りにあの荘厳な神殿は形がないほどに破壊されました、しかしあなたの言葉は決して滅びません、アーメン、本当です。このような信仰へとマルコの読者は導かれていくのであります。32節から32節、お読みいたします。その日その時は誰も知らない、天使たちも知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。 29節ではこれらのことが起こるのがとありましたが、これは複数形です。いろんなさまざまな印があそこで指し示されていました。32節その日その時、これは冠詞付きの単数名詞です。一つの出来事、一点しか指し示していません。また英語訳聖書を見ますと、すべてそうですけれども、32節はバットで始まります。しかしとか、ところでとか、話題は変わるがとか、そういうニュアンスが込められています。また言語には、話題が変わることを表す前置詞がここに置かれています。翻訳聖書はなぜかそれを割愛しています。そしてこのその日という言葉でありますけれども、パウロは単数形冠詞付きのその日を主イエス再臨の日を表す慣用句のように用いています。冠詞があったら前に何か日がないと意味が通らないのですけれども、全然そういうふうな指示をする日がない文脈の中で、突然パウロはその日と語ります。例えばこういう文章です。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日、これはその日のことです。その日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。2テモテ4の8とテモテに語りかけています。また聖餐式聖典の御言葉におきまして、主イエスキリストは神の国で新たに飲むその日までと、そういう言い方をされます。このその日も32節のその日と全く同じ言葉であります。ですから28節から31節までがエルサレム神殿崩壊の予言、それに対する心構え、そして32節からは話題が変わって主イエスキリストの再臨への備え、このようにここを区分して読み進めることができます。そしてこれはついになっています。で、主イエスキリストの再臨の日を語るときに主イエスキリストが強調しておられますのは、誰も知らないです。子も知らない、神の子である私も知らないということです。地上において主イエスキリストは父なる神にすべてを委ねて歩んでおられました。再臨の日がいつなのか、そのことに関しては父だけが知っていてくださればそれで十分だ、私は知らなくても何一つ依存はない、このような意味がここに込められています。また父以外誰も知らない、父だけがご存知だというこの言葉は、知ろうとする人間の営みのすべてを跳ね返す厳しさを持っています。わからないのです。知ろうとしてはならないのです。またマルコによる福音書におきましては、再臨の日を指し示す印というふうな言葉はありません。わからないその日をどうするのか、そのことがここに記されています。主イエスキリストは短い例え話を語っておられます。34節からお読みします。それはちょうど家を後に旅に出る人が、これは主人ですが、しもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、 夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かあなた方にはわからないからである、まあ、主人がしもべに旅を仕事を命じて旅に出る、いろんな例え話が福音書にはあります。それの短縮版とも理解できます。ただここでこの例えで強調されていますのは、仕事を割り当てられたしもべたちがちゃんと仕事しているかというよりは、むしろ門番です。門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。35節です。また主イエスキリストが語り始められたときに38節、気をつけていなさい、目を覚ましていなさい、その日その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。わからない再臨の日をどのようにして待つのか、目を覚ましているしかない。これが主のお言葉です。気をつけているしかないです。また特に35節のところを見ますと、主人がいつ帰ってくるのかわからない。普通の状態でしたら主人はそんな深夜には帰ってきません。まあ朝日が出てから帰ってくるんだと思います。しかしあえて夜の時間をこのように挙げて、いつ帰ってくるかわからない。36節、主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。突然帰ってくるのが主人なのだ、いつ帰ってくるのかわからないのだ、だから気をつけなさい、目を覚ましていなさい。このように主は言葉を重ねて重ねて目覚めるようにと命じておられます。でこの目覚めるということですけれども、まあ、このあとゲッセマネの祈りの場面に続くんですが、弟子たちは肉体的に疲れて眠ってしまっていたというその場面を私たちは知っています。目覚めることができなかったなと思うわけであります。ただ今日のこの箇所で強調されていますのは、肉体的にいつも目を覚ましていなさいということではありません。徹夜祈祷をして待っていなさいということでもありません。待ち方です。目を覚ました待ち方です。いつ主人が帰ってくるかわからない、主人が帰ってきて変なところを見つけられたら怒られる、ビクビクビクビクして悪いことも結構してるんですけれども、バレないように、主人が帰ってこないように、いつ帰ってくるかわからないけれども、そういう待ち方では決してない。早くご主人帰ってこないかな、まだ帰ってこないのかな、早く会いたいな、いつもいつもいつもいつも何をしている時も早く主人帰ってこないかな、主人の帰りを待ちわびながら待つ、これが目を覚まして待つという霊的な意味であります。今日の説教の中心は再臨です。あまり講談から語られないと思ってらっしゃる信者さんもいらっしゃるかもしれません。しかしそれは全く違います。私たちは主の祈りの旅ごとに、御国を来たらせたまえ、主よお帰りください、そのことを心から祈っているのです。また聖餐式の時に、マラナタ、主よ来たりませという祈りを私たちは心合わせて祈っています。ですので再臨の主を待つという信仰は、私たちキリスト者にとってとっても身近な事柄なのです。 そういう意味では人の子は戸口に近づいていると言っても間違いはありません。それほど身近なんです。パウロはテモテに再臨の主の待ち方を指示したようにテトスにも語りました。祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。私パウロはテトスに栄光の現れを待ち望むように教えてるんだ、そう諭しています。その時に再臨の希望を祝福に満ちた希望をとこうパウロは呼んでいます。再臨の主を目覚めて待ち望め、これが今日のメッセージです。説教台につけた決して滅びない、決して古びない、滅びない言葉の意味内容も全く同じです。目覚めて再臨の主を待ち望めです。私たちは患難の多い世を生きています。明日のことは分かりません。また死は容赦なく私たちを、私たちの家族を、身近なものを襲ってきます。自らを見ると絶望しかない、そのような思いに駆られることは多々あります。しかしどんなに今の生活が大変であっても、主人早く帰ってこないかな、イエス様早く帰ってこられないかな、主人を待ち望む、イエス様を待ち望む確かな希望が私たちの心に宿っています。再臨の主を目覚めて待ち望めとは紛れもなく祝福に満ちた希望です。祈りを捧げます。主イエスキリストよ、あなたをあがめます。試練の中に生きる弟子たちを覚え、予言の言葉を語り、再臨の希望をくっきりとはっきりと弟子たちの心に宿してくださいました。ありがとうございます。しかし私たちの目は霞んでいます。私たちの心は淀んでいます。お許しください。あなたを待ち望む姿勢が崩れることがあります。お許しください。いつもいつも喜んであなたを待ち望ませてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。